星座か。はい。で、ハードはまあそんな感じでずらずらずらっと今言ったんですけど、で、あとはソフトか。今度はソフトウェアの発表とかが出てると思うんだけど、この辺はどうですか？
この辺はね、WWDC の最初からマウンテンライオンについてと iOS について何か発表しますって言った割には、
うん、
あんまり大した発表になってないよね。
うん、ただ細かいとこはかなり出てたね。
うん、細かいところをちょっと説明していった感じで、OS X ライオンに関しては、
うん、
ほとんど触れてない
ん
じゃない
ですか。
唯一触れたのは、まあ、今回も疲れ切った感じでごめんねという時の写真が出て、
うん、
ね
えな、
出た7月下旬に出ます。
はい、お値段は
なんと、
はい、
日本円で1700円。
日本円で1700円。
はい、
ジンバブエではおいくらですか？
ジンバブエで8万バブエぐらいじゃない？
適当言ってるよこの人。
バブエってなんだぜ。
適当言ってるよ。
わかんないよ、つうかいくら8
いやいやいやいや別にいいですよ。
適当でいいですよ。そこそんな真剣にやらなくて。
8万バブーの方いい？
バブーバブー。
とりあえず1700円。
はい。
お安いですよね。
うん、
ライオンの時が3600円だっけ、
うん、
2000円だっけ、うん、だっけ、その時もちょっと衝撃的だったんだけど、
うん、
ますます値段を下げてきたっていう。
さらにお安くって感じですよね。
これは嬉しい。
意味わかんないよね。OS が、君たち知らないと思うけどさ、Windows 7っていくらで買えるか知ってる？
万単位？
16万バブエよ。
バブエで言わなくていいよ、そこ。バブエだと分かりづらいから。
日本円では
2万円ぐらいするよね。
だろ？
DSP っていうの ?OEM って。
うんうん。
でも2万円ぐらい。あ、まあ今だいぶ安いのかな、OEM の方は。でも製品版ってなるとやっぱり2万円とかするからね。
そんなにするんだ。OS が1700円ってすごいよね。
すごいことだと思います。
だって Mac だってさ、ついこの間までは14,800円とか、
スノーレパードまではそのぐらいしましたから。
そのパッケージがなくなるだけでここまで安くできるのか、それともなんていうんだろう、ブラッシュアップ、ブラッシュアップなのであまり手間かけてないのか。どうなんだろうね。
それか、ないと思うよ。
たくさんの人が買うからじゃない？
それもあるだろうね。今回 Mac アップストアでの提供になるので、
うん、
あれができないじゃん。使い回しっていう。やっちゃダメだよ。やっちゃダメだよ。
やっちゃダメだよってなんで2回言う
の？今までと違うのは、昔の G5 のプロセッサーを気にする必要がないわけです。パワー PC プロセッサーを気にする必要がなくなって、インテル用のあのアーキテクチャに専念することができるんで、だいぶ、コスト的に安くできる。
コストがさ、その古いアーキテクチャっていうの、
うん、
その RPC の部分がもう全然開発する必要がなくなった部分でのコスト削減っていうのもあるのかな。
うんうんうんうん、
いらなくなったよね。
うん、
単純に半分いらないってことな
の。そうそうそうそう。
この辺はちょっとね、Mac App Store での提供なんで、あの、CD の時って意外と、ゆるゆるだったんだよね、その辺ね。
あの、流通の部分なくなったしね。
今日中、あの、使い回しとかあまり言わないようにね。あ、いけませんよ、いけませんよ、ちゃんと買ってくださいよ。
はい、ファミリーライセンスとかね。
そういうの。ああ、そうそうそう。
そうそうそう、ファミリーでね。
スノーレパードの、あの、CD はね、アップグレード版って出てたけど、あれ、フルインストール可能だからね。
そういうのもあったね。
うん、
アップグレード版って普通に入れればちゃんと入るっていうね、そういうのも、
う
ん、アップル意外とその辺ゆるってやったから、
うん、
まあ、その辺が Mac App Store で売るということで、まあ、完全に管理ができる、
うん、
それでもさ、自分の Apple ID で管理されてる Mac には1700円で入れ放題だからね、これ。
そうそう、うんうん、まあそりゃそうだ。
Apple 100台持ってたら100台に入れ放題だからね、これ。
これはかなり良心的なね、お値段設定であり、インストール条件だと思いますよ。
アップル100台持ってたら、1700円を100個買った方が安くね。
ね、そういうことも可能なわけで、今の場合はさ。
うん。
アップスターって、なんだかんだ言って、うまーく来てるね。
うん。
ですね。
うん。なんか、だんだん、そのさ、前はさ、 ソフト買うときって結構ためらってたじゃん。
はいはいはい。
値段が高いっていうのもあるんだけど、それがマックアップストアになって値段が結構お手頃な値段で出てくるじゃん。
うん。
高いの我慢するよりは、まあ、この値段だったら自分のマックに全部入れれるんだったら買っちゃおうかとかさ、ってんの。俺結構ポチポチ買っちゃってんね、最近。ほら、高くても、そんなに何万もするソフトってそんなないじゃん。
そうですね。
と800円とかさ、買いやすい値段で、まあ、このぐらいの機能がこの値段で手に入るんだったらってことで、なんか、かなりアップルにはめられてんなて。
でもこうやって見ると OS より高い値段のソフトウェアってどうなんだろうっていう躊躇が出てきますよね。こんだけ安くなっちゃうとね。
まあね、あるからね。4500円とかね。
でも、まあ、それなりに元々が高い値段のソフトだったりするからね。
うん、でもさ、はい、これさ、メッセージとかさ、Mac でできるようになったりとかするじゃん。
うん、うん、うん。
あと、ノーティフィケーションのお知らせ関係とかが Mac に出てくれるとかさ、要するにさ、遠くに iPhone とか iPad 充電で置いといてさ、そんで Mac で作業しててさ、がメッセージとか、お知らせが来たりとかできるのは、これはすごい自分的にはいいなと思って。
そこのシームレスっていうのはいいよね。
うん。
特にメッセージなんかは、Mac で作業しながらさ、そのまんま iPhone を撮らないで画面のまんま送れるっていうのはすごくいいかなと思うね。
あとさ、写真をさ iPhone から例えば送れるようになるじゃん、 iPhone とか直接。そうさ、その送るときにさ、例えばひでちだったらひでち223の電話番号が出てくれてさ、でそこから iPhone からそのままひでちの電話番号で送れるんだよ。そしてひでちからお返事来たら、それがまたなんていうの、ノーティフィケーションからこうお知らせが入ってくるわけじゃん。お返事来ましたよみたいな。そうするとこの連携プレイってすごくない？
このシームレス感っていうのはすごい。
ものすごいじゃん。でこれがあったらさ、なんでみんな Mac にしないんだろうと思っちゃうぐらい、
あ、
本当にすごいと思うんだよ。便利だと思うんだよ。
気持ちよかったらないですよね。
そう。だ Mac だけそこ座ったらもう動かずできるみたいなさ。うん。これ一番良かった。
iOS デバイスを持っている人にとってみれば、うん、すごく大きい進歩だよね、この、
うんうん、
だったりこの辺はすごくシームレスになってくるんじゃない、
う
ん、
そう、この辺のところは、まあ、地味っちゃ地味な発表な感じしたけど、でも実際に使ってみたらものすごい気持ちのいいところだと思った。でさ、あとさ、メッセージでさ、HD の動画送れるって言ってたじゃん、あの WWDC の時に。あれさ、普通のメールだとさ、 HD の動画なんて容量が大きいと送れないじゃん。これメッセージとかなら送れんの？大丈夫なの？サーバーとかどうなってんの？これ
は多分問題ないんじゃないの。
そのメッセージが別のサーバーになるんで、 Apple さん経由するんで、
じゃあ
そこいいっすよって開放してくれた
ったら OK なんだ。どのぐらいの容量とか、その容量の制限みたいなのは何も言ってなかったけど、
あー、15分とかそんなもんなんじゃないですか、いくら長くったって。さすがに1時間2時間ものって、もうそれドロップボックスレベルですよね。
まあそれじゃ送るのに時間がかかりすぎちゃうからあれだけど、そうそうそうそう、まあどのぐらいまで送れんかなって、ここが
一点そこ気になりますね、う
ん、疑問だったんだ、
うん、俺の記憶だと200メガまでだった
よ。あ、ほんと？
で200メガまでだったような気がした。調べてないここは。
動画で200メガだったらそんなにねえな。まあ短いやつだね、じゃあね、どちらにしてもね。
でも見ないからね。ああいうアップムービー的なものはやっぱり30秒とか1分ぐらいが一番面白いと思うけどね。
そうだね。うん。あと音声入力。
お。
これはね、Mac に向かっていよいよ話しかける日がやってきたと思ってさ。個人的に音声入力はめちゃめちゃ使ってるから、
うんうん、
むしろ Mac になくて困ってたんだよ。だからこれはね、自分的には嬉しいんだ、ものすごく、
うんうん
うん、
まあ、この辺は iOS からのフィードバックってことだよね、
うんうんうん、
もうなんか流れとしてはさ、その iOS からのフィードバックものが多くって、
うん、
まあ、そういう意味ではちょっと新鮮味に欠けるところはあるんだけど、
うん、
だからちょっとなんていうの、センセーショナル的な感じにはならなかった、
うんうんうん、
それでもやっぱりきっちりがっちり進歩はしてきてるってことだよね、
うんうんうん、
この辺のマウンテンライオンのその堅実さかな、やっぱり、うん、
あとミラーリングとかどうだった？だってこれさ、 Mac 持って 行けばさ、あと友達ん家のテレビとかからモニタリングできるわけじゃん。そしたらプロジェクターとか持っていかなくていいじゃん。
そうだよ、
うん、うん、だこれも良くない？だって
それはそうだね。その、まあ、どういう機会があるのかってあんまりちょっと想像ができないんだけど。
友達ん家に行ってアニメ大会できんじゃん。これ終わっていけよ。
そういうこと？
そういうこと、そういうこと。
もうちょっと分かりやすく言うと、運動会のビデオ撮りました、うん、マックの中に入ってます、うん、でテレビに映したいですっていう時のミラーリングに使ったりできるんですよ。
だからさ、 iPhone の中に動画でそんなに容量のでかいのって入れておかないじゃん。普通大抵動画だと Mac じゃん。
そうですね、
うん、そしたらそれも Mac だけ持っていけばいいっていうのもなんかすげえ便利な気がしたんだけど。
プレゼンする時のテレビとしてもいけますよね、
うん、
ちょっとなかなか俺もねそういう機会がないのでちょっとイメージがしづらいとこではあったんだけど、
うん、
シチュエーションがある人にとってみれば Mac だけで完結できるからやっぱり楽なのか。
ほら、うん、Apple TV 経由でテレビに映して、iPhone の中に入ってる動画とか、
うん、
AirPlay ができるのが増えるのとも違うのか。ミラーリングだもんね、
うん、ミラーリングだもん。
完全に画面を見せるっていうこと
だ、ね、そうそうそう。
あ、そうか、操作してるところ見せれんのか。
そうそうそうそうそう。
だと、そうだね、やっぱりなんか、教えるときとか、解説するときとかはいいのかな、だと、
うん。
大きいところじゃなくて、例えば、ちょっとした会議室とかではすごくいい。そうそうそう。
あまりにも、仰々しいところじゃなければ、わざわざその出力用のモニターとか準備しなくていいわけじゃん。テレビがあればいいわけじゃん。うん。これいいなと思って見てたんだよ。
マウンテンライオン。
あとは iCloud 周りの便利さもあったじゃん。リマインダーとかメッセージとかノートドキュメントプレビューも同期できるって iCloud で。でこれプレビューもいじれるってことはさ、 PDF がいじれるからそれ同期できるってわけでしょ。かなりニーズあると思うんだけど、この PDF がいじれるっていうの
は、まあ、この辺はほらその結局 iCloud に保存してるものが、
うん、
共有がかけれるってことでしょ、
うん、
で PDF、プレビュー、これはかなり強力なツールで、
うんうん、
これ iCloud に使えるとなればすごく便利かなとは思うけど、うん、まあ、この辺はどうなんだろうね、例えばドロップボックスとか使っててもできたところではある、
うんうんうんうん、これあれじゃないの、中でいじれんじゃないの、だから編集できるんじゃないの。
それなら意味は変わってくるね、
うん、編集ができて、しかも同期ができるから、だから例えばプレビューをいろいろいじって PDF をこう変えてて、そんでやったところそのままもう同期されちゃってるわけじゃん、 iCloud で。で帰ってきたら Mac でやれるとかさ。
これ便利ですよね。
でしょ、うん、でこの辺も地味なんだけど実際に使ってみるとかなり堅実な変化だなとは思って見てたんだ。
うん、まあ一言で言ってしまうとかなり堅実なアップデートと、
うんうんうんうん、
まあ、やっぱりこういう意味でもやっぱり星座だな、ここもな。
堅実、
自分は堅実ですから。
いいね、いいね。
ライオンを使いこなす前にアップデート来られちゃうとね、
うん、
新しいもん何だったんだろうっていう分かんなくなっちゃうんですよね、うん、だからこの次はもうちょっと後でもいいよアップデートはって思うんですけどね、
うんうんうん、
ちょっとじっくり使わせてほしいですね。
テンポが早い的な感じも、
うーん、
今回新しい Mac を買った方々には、
うん、
マウンテンライオンの方は無償でアップデートがかかるってことでしょ、
うん、そうそうそうそう。
その感じから言ってもやっぱり7月中には間違いなく出す気でいるってことだよね、
うん、遅れる。そうだね、うん、
実質俺ライオン触んの1ヶ月ぐらいしかないかもね、
うん、なんかこの間見てた22から29だっけ、あれが今一番新しい、
は
い、
濃厚、
うん、噂になってるから、濃厚になってるから、まあ19日っていう説もあるんだけど、でも22から29日ぐらいまでの間じゃないかっていうのが、まあ、一般的な噂になってるね今ね。
1ヶ月あるかないか、
うん、そうだね。だからむしろ iOS6 よりこっちの方が待ってんだ、自分的にはすごく楽しみなんだ。
学生の皆さんは夏休み使い倒せる。
そうだね。
マックを使って活用して、うん、ほら今シャオちゃんの方から iOS の話もあったけど、
うん、
まあ、iOS の方もかなりアップルマップについては賛否両論的な、
うん、そうだね、
あるようですけど、
うん、
ちらっとどっかで見かけたニュースなんだけど、Google マップの API の使用量が値上げされたということで、この辺の兼ね合いもあるんだろうか、アップルマップって。どうなんだろう。
いや、やっぱり、まあ、わかんないけど、言われてる噂だと、まあ、喧嘩になってるから、あまり Google に、その自分のいろんなメイン的なものは渡したくない的な、うん、戦略もある的なことは言ってたね。
この使用量の問題があるとしたらなんですけど、うん、次の iOS6 で Google さんがマップを提供するっていうのは矛盾してると思うんですよ、うんうんうん、同じでしょ。だって iPhone から使われるんなら、うん、でも Google が純正のアプリとして iOS 向けにマップを出すと Google が使ってることになるから使用量が入らないのに使ってくださいってことじゃないですか。ってことはここの使用量は問題ではないような気がするんですよね。もちろん使った分だけある回数参照されたら請求されるっていうルールはあるので実際にお金発生してるんだとは思うんですけどね、うんう
ん、この辺がほらフォースクエアなんかもなんか、
ね、位置情報をなんかマップからつぶやけるようになるっていうか書いてあったね。
これアップルマップに関してはそのアップルマップとグーグルマップの比較をやってたけど、やっぱり情報量が圧倒的にまだまだ少ないみたいなことも言ってた。
そうだね。うん。
この辺は、まあ楽しみでもあるけど、まあ、この間ヨーヨーも言ってたけど、不安の部分でもあるよね。
なんならね、僕が協力したいぐらいですね、ここの開発は。俺、いつや、歩き回って調べますよ。
言ってんのがわかる。
ここは何屋さんでみたいな。ここの路地入っていくと行き止まりで。
それ浦安の地図しかできない。
ディズニーの地図とかね。
ディズニー。
ディズニーだけやけに詳しい。
やたら詳しい。
妙にね。
あとは適当みたいな。そんなマップになるから、
ね。あとは全部海見てる。
ひどいな人の心一生。
もうアップルマップ、まあ期待と不安。がいっぱいの発表だった、うん、これは、うん、どうなんだろうな。これも実際見てみないと分かんないけど
出来上がり、でも最終的には絶対アップルのことだから負けないところまでやってくるよ。
多分自信があるから、うん、
絶対やるよ。あの人たちは何年かかるかは分かんないけど、でも最終的には絶対やるってやるっつったことはあの会社はやる会社だから
、うん、ね、うん、スティーブをちょっと批判するわけじゃないけど、うん、スティーブよりは堅実な気がしない。
堅実っていう意味からはね、
うん、堅実っていう意味ではさ、うん、あのスティーブの時はなんかこうね、
うん、
普通どこでこう中心になるかも分かんないみたいなさ、うん、今のアップルだったらまあその辺は一回やるって言ったことはやっぱり多分、うん、
あよ
福さんがなんとなくイメージ的にそんな感じ、うんうんうん、
やり遂げるみたいなね、粘りと良さはある感じするもんね。
あと iPad に Siri が
やってくる、うんうんうんうんうんうん、
新しい、
うん、これいいね。
これみんな待ってた、
待ってる待ってる。
でも結構さ iPad に向かって喋るのか、うん、なんかイメージが湧かないな。
ああそうか。
あんまりね iPad その携帯してる感じがないので。
ああ例えばさ iPad 家で FaceTime とか使うことをイメージすればさ、Siri もそんなに違和感なくない？
あと、うん、曲かけろとか
そういう。そうそう
そう。でも調べもサカナクションが認識してくれないんでしょ？
入ってれば認識してくれ
る。大丈夫なの？入ってれば大丈夫。うん、その Siri も楽しみではあるけど、俺まだ Siri はまだ未体験なので。
マジか。
お
そうだもん俺。
おお、そうだ。
マジか。
だから、ここはちょっと楽しみ。
だね。
うん。
iPhone より先に iPad で体験しちゃうのかな。
ああ、そうかもしんないね。
え。iOS6 って、秋だっけ？
秋って言ってっけど、
発売と同時じゃないですか。
そうだね。発売ちょっと早くなっかもっていう噂も出てっけど、まあでも秋だと思うよ。う
ん。うん、iPhone と同時だよね。
うん。そんなに美味しいネタをさ、秋の発表会でやらずにその手前でやるってことはないと思うよ。6月外したんだったら。多分。うん、だってもったいねえじゃん。発表会でそれだけね、大きいもんだったら発表会で発表すると思うじゃん。
うんうん、うん、うん。iOS か。iOS がいつ発表になるのかっていうのも楽しみなところなんですけど。うん、あと今回サファリのタブ共有っていうのが これも結構便利な機能が。
あ、そうだね。これ地道だけどすごいあれだね。
iPhone の方では、iPhone とか iPad の方ではどういう風にしてくるのかがちょっと
見てみないと分かんないか。
これね、でも便利な機能であるのは間違いないんで、うん、これはすごくいい機能かなと思いまして、
うん、
あと、まあ、ちょっとチロッとね発表になったところではパスプープ、
あ、はいはいはい、
のが発表されてましたね。
はいはいはいはいはいはい、
うん、カードを管理するのかな、
うん、
らしいんだけど、まあ、ポイントカードみたいなものを管理するって考えた方がいいのかな、はい、
そうだね、うん、
でこれこういう機能っていうのはね、なかなか日本では普及しづらい、
うん、
こういうのね本当は日本でやってもらいたいんだけど、うん、会員カードみたいなじゃなくてさ、プリペイドカードみたいなのもできるんだったら、うんうん、7個と和音を対応する人が多いしね、
う
ん、
そうだよ、
そういうところを対応させてくれってすごく使い勝手がいいかなと思うんだけど、うん、難しいかなこの機能でも、
あの NFC と一緒になるかっていう質問があった時に、当分その予定はアップルの方はないっていうふうに発表してたけど、うん、でも次期 iOS じゃなくて次期 iPhone か、 iPhone の試作モデルかなんかには NFC の機能があったとかって今日載ってなかった？
あ、本当に、
うん、
あでも実験はしてるだろうね、
実験してるだから、まあ、それが乗ってくるっていうことじゃないんだろうけど、でも将来的には NFC が来たとしたらこのパスブックと一緒にした方がどう考えても使いやすいじゃん、だから変わっていく可能性はあるよね。
昨日のビッグカメラのアプリはパスブックを想像させるバーコードが載ってましたよ、
うん、そうだよね、
あれはもしかしたら意識しちゃってんじゃないって思ったんですけどね、
う
ん
う
ん、
そのアプリって
ビッグカメラがあのポイントカードをアプリにしたんだよ、
はい、今までヤマダ電機とかはそういうアプリあったんですよ、ビッグもそういうアプリを作ってカードをやめて iPhone 上のバーコードだけで管理できるようにして、
それがパスブックで管理できれば楽だよね。
そう
そうやってどんどん広めてほしいよね、カード邪魔で、
うん、いっぱい増えすぎちゃうからね、で何持ってたんだかさ分かんなくなっちゃうじゃん、忘れちゃうじゃんカード増えると。
そう、あんまりご利用しない店とかでカード作りますか、うん、全部いらないって言ってる、ね、
そうなんだよな、
でも意外とあったらお得だったり、
そうそうそうそうそう。
ともう一点だけだな、フェイスタイム、
うん、
あの携帯ネットワークで利用が可能になりましたということです
、うん、
これは便利だと思いますよ。
あとはキャリア次第っていうとこだしけどね、
ああ
、どうだろうな、
いやこの前ねうちにいながらにしてソフトバンクの電波が全く入らない時があったんですよ、
うん、
でも電話しなくちゃいけないっていうんで、
うん、
悩んだ挙句に、あそういえば相手方 iPad 持ってるじゃんと、フェイスタイムしたんですよ、
へ
え、したら全然ね電話の電波なんかなくったって話ができましたからね。
そうだよね、 Wi-Fi でできるもんね、うん、
これは助かる。で携帯ネットワークでもできるっていうのもまたいいですよね、顔見れるしね、う
ん、でもソフトバンクはね、あれか7月21日からだっけ、
はいはいはいはい、
強くなるんでしょ、うん、
ああプラチーナーですか、
ね、だからもしかしたらやってくるかもしれないしね、
あの iPhone はプラチナバンドは使えるからね、対応してるからね、うん、だから恩恵はすごく受けられる。
顔見て話するっていうのもなんかこっぱずかしいところでは一対一で喋るというよりは友達同士であっちとこっちでっていうやり方とかちょっと面白いかなとか思って
ます、うん、シャーロちゃんは使えると思いますよ、パソコンわかんねえよってなった時にあこれは見ながらこうやってこうやってってやると便利ちゃう、
これそこもね画面映してって思うもんね、
そうそうそうそう、
画面見れれば違うそこじゃないもうちょい右これがさ言葉だけだとさもう画面を説明するのが大変なんだよね、
そうそうそうそう、
ないわけないんだけどな、
ね、
その手前で迷ってたりするからね、うん、だから確かに私が一番恩恵を受けるかもしれない、
映像が見えるっていうのはかなりでかいと思う、うん、
でかいね、
あとあれかフェイスタイムはそうなってくると仕事でも結構使えるか、
使えるよ、
出先で営業の方がちょっとこれな分かんねえんだけどみたいな写して、
あと道に迷った時にそこを写してここなんだけどって言えば一番楽じゃん
そうだね。
周りがいい、ね、周りがこんなんなんだけどっつって。
あ、分かった。八百屋の隣で今行くから待ってて。
そうそう、それそれ。
できるね。
そう
から。これ考えようによっちゃ子供にもいいかもね。
はい。
迷子になった時、今どこいんのってとこにさ、漢字読めませんとかね。
そうだよね。
うん。
じゃあ、写せとすれば。
確かに。
このぐらいだったかな、今回の。
そうだね。そんなに、まあ、ここの原稿に書いたんだけど、ビッグの発表がなかったんだよね。っていうことなんだけど。でも、やっぱり、レティーナのハードウェアの発表があったっていうことで、ここは興奮すると。
うん、それだけは、違いない事実だね。
はい。
うん、一番興奮したし、
うん、
これから新しい、マックが始まるって感じもしたしね、
うん
うん、お腹いっぱいみたいなところもあったけども、でも飽きないでずっと見れたね、
うん、見れた見れた。
でさ、今回の WWDC で一番大きかったのはワンモアシングがなくても満足したっていう、ね、
あ、
うん、やっぱりそれはレティーナがあったからだとは思うんだけど、うん、
はい、
でもわざとらしかったもんな、あの黒い布を壇上までなんかかけといてみたいな、
1
個だけそう、なんか演出を1回にも黒い布をかけておきますよみたいな、
発表されるぞみたいなさ、
普通壇上に乗っけた時にはもう外してもいいんじゃないって思ったんだけど、あそこの最後の最後まで黒い布をかけておいたっていうね。
今回ね、まあ、スティーブが、ね、いなくなって初めての WWDC で、
ね、うん、
どうなるんだろう、これからのアップルはどうなるんだろうとかっていう、ね、みんなそういう不安もあったとは思うけど、うん、開いてみたらアップルはアップルだったって、
ね、うん、そうだね、いいこと言ったな今。
そんなところですかね、今回のダブル。
はい、はい、次回はですね、レティーナディスプレイをですね、いよいよ秀地教授が体験しまして、そしていじり倒して皆様にその実験した結果をですね、皆様の方にお届けしたいと思っております。 MacBook Pro レティーナの話一本で次回をお届けしたいと。そう、わかんねえ、それは。それではまた次回お楽しみにしてください。あまり間をかけずに配信したいと思う努力はいたします。はい、それではお届けしましたら、シャロと、
ヨヨと、
山形から秀樹兄さんでした。